サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです。お疲れ様です。
どうもお疲れ様です。
どうもです。冒頭からなんですけども、実は今日は4月の17日でございます。
はい。
で、皆様のところにこの声が届くのが25日、
はい、
ということで、今もう皆さんもたくさんも心配してると思うんですが、熊本で大きな地震があって、みんなが心配してるところなんですけど、僕たちは今この17日の段階のお話しかできないということを皆さんにご了承していただきたいなと思います。
そうですね、はい、まあ本当に今回熊本を中心にですね、
はい、
まあ大変大きな、うん、まあ地震が発生をして、はい、まあ多くの方々がまあ被災をされまして、
はい、
まあ本当にですね、そういう意味でなんていうんですかね、うん、お亡くなりになった方に、はい、まあ、心からのお悔やみを申し上げるとともにですね、はい、被災された皆さんに、まあ、本当に心からお見舞いを申し上げたいと思います。はい、まあ、なんとかみんなで力を合わせて、
そうですね、
ね、一日も早く元通りの生活を取り戻すことができるように、はい、まあ、祈るばかりなんですけれども、うんうん、ただ、この収録をしている4月17日はまだ地震が発生した直後で、はい、まあ、これからのことというよりも、とにかく今は、救助救出活動をしっかりと進めたり、
はい、
また、避難所で、生活を余儀なくされている方たちに対して、はい、もう、支援物資をとにかくしっかりとお届けをしたりとか、はい、まあ、本当にですね、まあ、そういう状況ですから、で、またこの災害対応っていうのは、もちろん、これから、
はい、
まあ、余震がどういう形で進んでいくのかもわからないので、
わからないですね。
まあ、25日、はい、実際にこの放送がされるときにどういう状況かはわからないですけれども、まあ、ただ、全力でね、
はい、
やっぱり、皆さんでしっかりと、その被災地の方向を向いてですね、まあ、できることをそれぞれやっていただいて、はい、なんとか、被災された地域の皆さんが、元気を取り戻すことができるように頑張っていきたいですよね。
本当にこう、日本って災害が多いんだけど、毎回なんていうんですかね、今までの考えが及ばないようなことが起きたりっていう感じがしますよね、本当に。
そうですね。まあ、今回なんかも、まあ、もちろんその日本は、まあ、地震がどこで、まあ、あってもおかしくないっていうような、まあ、そういう地域ではもちろんあるんですけれども、まあ、最初にね、震度7っていう大きな規模の、はい、まあ、地震があって、で、誰もが、まあ、これが本震だと思ってたわけだけれども、実はその後、マグニチュード 7.3 ということで、はい、まあ、阪神淡路大震災と、はい、まあ、同じような規模の地震が、その震度7の地震の後に、まあ、発生をする。で、その後も、まあ、大変規模の大きい、まあ、余震がこれだけ続いていたりとか、まあ、あと地理的にも移動してるんじゃないかとか、まあ、そういうことが言われるような状況で、まあ、そういう意味では、まあ、今までの、なんか我々が想像してた地震とはまた違う形の地震がやってきたような気がしますよね。
はい。
まあ、本当にそういう意味ではですね、まあ、非常に、怖いなっていう思いを持ってるわけですけれども、まあ、でも本当に、被災されてる皆さんが一生懸命、はい、まあ、頑張っていらっしゃる姿なんかを見ると、はい、やっぱり我々も何かしらなんかを本当にお手伝いできるようなことがないのかどうかっていうことをすごく考えますよね。
ぜひぜひ今ちょっともうどんどんお願いしたいですね。
そうですね。実際ですね。
はい。
最初の震度7の地震が発生した直後にですね。はい、まあ、私も、おかげさまで、熊本にはたくさん知り合いがいるもんですから、はい、熊本の皆さんとちょっと連絡を取らせていただいて、
はい、
まあ、いろいろお話を聞いたりとか、うん、まあ、状況を聞いたりなんていうことをしてたりとかしました。はい、で、まあ、なんていうんですかね、うん、まあ、本当に現地の人からしてみれば、
はい、
まあ、今まで経験をしたことがないような、うん、まあ、揺れっていうこともありますし、まあ、本当に不安な気持ちがですね、うん、なかなか拭い去ることができないような状況で、まあ、そういう意味においてはですね、 まあ、救助救出活動をとにかくしっかりとやっていく、うん、またその避難所生活で、はい、やっぱり皆さんが困らないようにしていかなければいけないですし、はい、またなんて言うんですかね、うん、まあ孤立している方たちも助けるっていうことも、はい、まあこの今は4月17日ですけれども、はい、しっかりとやっていかなければいけないと思います、うんうん、また簡単に家に帰るっていうのはなかなか正直難しいと思っていて、おそらく、まあ、余震がいつまで本当に続くのか、はい、うん、いつになったら、こう、地震が落ち着くのかっていうことも、やっぱり分からない限り、
はい、
なかなか被災者の方々もご自宅に戻るっていう気持ちにはなかなかですね、なれないでしょうから、まあ、そういうこともしっかりと見越したような、はい、まあ、対応をしていくことも大変重要だと思いますし、はい、また、大きな揺れでしたから、まあ、そういう意味では、自宅が、
はい、
本当にちゃんと今回の地震でダメージを受けてないかどうかっていうものも、うんうん、おそらく専門家がしっかりと見て判断をしないと、はい、皆さん安心ができないっていうようなこともあるんじゃないかと思います、はい、まあそういう意味では、うん、まあやらなきゃいけないことが、
はい、
まあたくさんたくさんあるわけですけれども、うん、ありますね、うん、まあぜひそういう一つ一つをですね、
は
い、
うん、
まあ迅速に、うん、まあしっかりと乗り越えていって、うん、まあとにかくやっぱりね、先手先手を打っていくっていうことが、やっぱりその、被害に遭われた皆さんの安心にもつながっていくと思いますから、ね、
はい、
まあそういう形で、はい、まあしっかりと政府には対応してもらいたいと思いますし、
お願いしたいです。
まあ私も、なんていうんですかね、
はい、
まあ国会議員として、はい、できる限りのサポートっていうものは全力でしていきたいなっていうふうに、はい、思いますよね。
そうか、やっぱり、備えあれば、いや、憂いなしじゃないかもしれないけども、やっぱりいろいろ考えなきゃいけないなって、自分たちも今ここにいる僕たちも考えなきゃいけないと思うし、またそれだけじゃダメですよね。やっぱりこう、サッカー選手の本田もな、圭介選手も言ってくれたみたいだけど、こう、ただ沈んだ気持ちでいたらダメだっていう気持ちもあるから、やっぱ一生懸命頑張ろうっていう気持ちを一生懸命持ち続けたいと思います。
そうですね。うん、実際ですね、うん、まあ、東日本大震災とか、
はい、
まあ、いろんなそういう経験からですね、うんうんうん、実は日本の災害対策っていうのは、はい、だいぶ、変化が起きていて、はい、
うん、
まあ、それまではですね、どちらかというと、うん、こう、被災地からの要請があって、うん、いろいろとそういう救助救出の部隊であったりとか、はい、物資の輸送だったりっていうものが行われたりっていうような状況があったのを、はい、うん、いわゆるそれはプル型の支援って言って、うん、今被災地からしてみるとその引っ張ってくるような支援のあり方だったものを、はい、今もう180度考え方を転換をして、うん、はい、今プッシュ型の支援っていうふうに言われるように、うん、今すべての、はい、計画とかを変えてます、うん、ですからもう被災地から何の要請がなくても、うん、
はい、
とにかく物資にしても人員にしても災害が起きたらそこに目がけてもうどんどんどんどんもう送り込むっていうですね、うん、
はい、
まあそういう方向に今実はその災害の対応計画自体を、うん、まあ変えてまあ対応をしたりとかします、はい、うん、まあそういう点でですね、いろいろ変わったりとか、またあとはなんていうんですかね、うん、実際にその幹線道路なんかがこう、路上駐車されてしまっている、はい、車のせいでですね、うん、実際に救援隊とか救援物資が入っていかないなんていうことがあってはいけないので、
はい、
まあそういう車なんかを撤去することができるように、うん、
はい、
実は昨年法改正をさせていただいたりとかですね、はい、まあ実はそういう法改正とかいろんな取り組みをしながらですね、うん、はい、その、災害発生自体を、抑えることっていうのは、はい、残念ながら自然災害を抑えるということはできないですけれども、うんうん、ただ、いざ起きた時に、はい、まあできる限り被害を少なくするための様々な施策であったりとか、うん、まあそういう救助、救援をできる限り迅速にしていくっていうような、うんうん、まあそういう体制っていうものはですね、はい、まあ整えてきてはいます。
うんうん、
まあしかしながらですね、うん、それで十分かといえば、はい、まだまだ当然十分じゃない部分もあるわけですから、うん、まあそういう点においてですね、うん、しっかりとやっていかなければいけないと思いますし、はい、まあ先ほどね、お話をしたように、うんうん、例えば、家を、実際に、その、じゃあ住めるかどうかの判断をするのは、
うん、
やっぱりそういう建築の知識がある人に見てもらわないと、やっぱりいけないですし、うん、
ね、
はい、また物資の輸送をするにしても、うん、自衛隊とか警察とか消防だけではなくて、はい、当然その地元の、その流通業者、例えばトラックをやってらっしゃる運送業者さんとかにもご協力をいただいたりとか、はい、うん、まあ、 実はですね、この災害対応っていうのは、はい、その、もちろん行政も一生懸命やるんだけれども、うん、行政だけではなくて、そういういろんな知識だったり、いろんな技術だったりとか、はい、いろんな能力を持っている、その民間の皆さんも、こう、一体となってやっていくことによって、実は災害対応っていうものができるんだと思います。うん、はい、で、今はですね、はい、そういう様々な、役割を担ってくださっている、団体の方たちを、なんていうのかな。ある意味、準公共機関みたいな役割をやって、はい、災害が起きた時には、その団体としてどういうふうに動きますかっていう計画も実は立ててもらってですね。うん、まあ、いざという時には、うん、まあ、いろんな対応ができるような形にしていてたりとかするので、はい、まあ、そういうことをですね、うん、まあ、一つ一つ、しっかりとやっていくっていうことも大事だと思いますし、はい、うん、また、最初の初動は、やっぱり、一人一人の個人が、やっぱり、うん、我が身は自ら守っていかないといけないっていう部分があると思いますから、うん、はい、まあそういう意味ではですね、はい、熊本や大分を中心とした今回の被災地の皆さんの支援をすることも大切ですし、はい、一方で、まあこれを機会にですね、私たちが住んでいる地域だったり、ね、自分たちの身の回りみたいなものもですね、はい、見ていただくっていうことはすごく大切なのかなと思います。はい、まあいずれにしてもですね、うん、本当に大変な被害を受けている、はい、その被災地の皆さんにですね、うん、何か私たち一人一人ができることがないか、はい、まあそれぞれ考えて行動をしなきゃいけない時だと思います。はい、
続いて、りょうさん。
はい。
はい。熊本の気持ちも一生懸命思いながらですけども、やはり FM 西東京なので、地域の話も続けたいなと思います。
はい。
桜とか、やっぱ桜祭りとかいろいろ毎年あるじゃないですか。
はい。
やっぱり呼ばれたりとか、
はい。
ね、行かれましたか。はい。
そうですね。まあ、おかげさまで、はい。まあ、いろんなそういう桜に、まあ、ちなんだというか、はい、まあ、その様々なイベントであったりとか、
はい、うん、
あと、結構ですね、なんて言うんですか、うん、小金井公園とかで、
はいはい、
やっぱりこう、皆さん桜の綺麗な時期になると、うん、こう、シートを広げて、うん、そこで、ね、うん、みんなで集まって、
はい、
桜を見ながら、こう、うん、ワイワイワイワイ、こう、やられたりとかしてるわけですけれども、うん、まあそういうところに、お招きをいただいて、
はい、
実際に、こう、行ってですね、うん、皆さんと一緒に、こう、輪になって、いろいろお話をさせていただいたりとか、まあそういうのはかなり、今回お邪魔をさせていただくことができましたね。
あとね、桜がね、今年ちょっと長く見れた気がします。ちょっと、
ね、
寒かったからかな、ちょっと途中でね、咲いてから。
うんうん、まあ一回ちょっと雨が降ったりとかもして、うん、ね、うん、まあどうなるのかなっていうのはありましたけれども、はい、うん、まあでも本当にですね、うん、今安倍さんがおっしゃる通りで、はい、うん、例年に比べると、はい、かなり桜も元気に残ってくれてたかなっていう気はしますよね。うん、
入学式もね、残りましたよ。
あ、そうですか。うん、ね、一時期ちょっと、はい、桜が散るのが早かった時期なんかは、
ね、
入学式のよりというよりも、卒業式みたい
な、
ね、感じでしたけれども、はい、やっぱり桜はこう、入学式のね、はい、なんかにこう綺麗に咲いてると非常に、なんか印象に残りますよね、
うん。新入生いなかったんだけど、もうね、自分のように心配してハラハラしてたんですけど、よかった思ってね。
そうですよね。うんうんうん、いやまあそういう意味ではね、
はい、
私も本当に今年いろいろと、
はい、
本当に地域いろいろと歩かせていただいて、はい、まあ、うん、去年まで、それこそ、まあやっぱり内閣府の防災の担当をしたこともあって、
はい、うん、
はい、
うん、
まあ、もういつ災害があるかどうかっていう、それこそまあそういう形でなかなかゆっくりすることができなかったんですけれども、まあ今年は比較的ゆっくりとですね、なんかいろいろと回らせていただいて、で逆にやっぱりいろんな話を聞かせていただくっていうことが、まあ大変多くてありがたかったですね。
特に花見だとね、皆さんお酒入ったりして、普段喋らない人も喋ってくれたりとかしますからね。
そうですね。ありがたいことに、例えば小金井公園なんか行くじゃないですか。そうすると、まあ、お招きいただいている皆さんのところにお邪魔するのはもちろんなんですけれども、はい、歩いてる途中に、うん、陽平ちゃん、
はいはいは
い、いるんだったらこっちも寄ってけよ、みたいな感じでですね、うん、お声掛けをいただいて、はい、なんか、入り口から出口まで歩くのが結構大変だったりとかしながらですね、
要望ばっかりになっちゃったりして、
いろいろと、お話を聞かせていただいて、
はい、
でも、 やっぱり、ああいう、こう、なんていうんですかね。もちろん桜がすごく美しくてっていうのもいいんですけれども、うん、はい、それこそそういう、その人と人とのつながりが、うん、まあこういうふうにあるっていうのって、うん、本当に素敵だなと思いながら、ね、日本人に生まれてよかったななんて思いながらですね、はい、うん、まあお花見参加させていただきましたし、はい、で、実は、はい、まあ、やっぱりそういうつながりって、うん、やっぱりなかなかこう我々の住んでる都市部では失われがちではありますけれども、はい、実はやっぱりそういうものをしっかりとですね、うん、持つっていうことが、うん、もちろんその生活をする上でもすごく大切なことではありますけれども、はい、うん、まあそれこそね、うん、熊本の災害でも、改めて、やっぱり地域コミュニティの大切さに気づきましたっていう、そういう被災者の。
共助ってことだよね。自助共助っていうか。
お言葉もありましたけれども、やっぱり、日常生活から、別に無理して、そんなに堅苦しく考える必要は私ないと思ってて、そうではなくて、そういうお花見みたいなね、そういうのでもいいから、とにかく何かあったら、なんか地域の皆さんで、ちょっとしたこう声の掛け合いだったりとか、ちょっとした集まりだったりとか、ぜひそれが負担になるような形ではなくて、こう楽しく、そういうものが作り上げていくことができるような街づくりができると、いいなーなんていうことはすごく感じますよね。
はい。あとは、なんか、集まりというか、お呼ばれとかあったんですか？こう。
そうですね。はい、まあ、いろいろと、まあ、もちろん、あるわけですけれども、はい、うんうん、もう一つ、あったのはですね、はい、実は、先日、はい、西東京市の、はい、田無にある総持寺っていうところで、はい、平和観音慰霊祭っていうものがありまして、はい、まあ、実際それに行って、はい、私も、
平和観音、
はい、お参りをしてきたんですけれども、はい、うん、昔、田無駅の周辺には、はい、中島飛行機とかね、はい、まあそういう、はい、工場があって、はい、まあ、なんて言うんですかね、要するにまあアメリカの爆撃機が、うん、まあそれを狙って爆撃をした際に、はい、たまたまこう、田無の駅前の方の、うん、防空壕のところにですね、はい、その爆弾が落ちて、で、まあ、実際、大勢の方がお亡くなりになられて、はい、で、まあ、それを慰霊をする目的でですね、はい、まあ、地域の方が、会を作られて、はい、実は毎年、はい、そういう慰霊祭をやっているんですけれども、私も毎年、お邪魔をさせていただいて、はい、で、まあ、今年もまたですね、参列をして、はい、まあ、お祈りをしてきたところなんですけれども、はい、まあでも、やっぱりそういう、なんていうんですかね、戦争の記憶みたいなものを、やっぱり改めて、子供たちとか孫たちとか、はい、まあ次の世代にしっかりと伝えていくっていうことは、すごく大切だなっていうことをですね、まあ、私はすごく、まあ、実感をさせていただくような回でしたね。
そうですね。まして、ほら、地域の出来事ですもんね。歴史ですよね。
そうですね。
それは伝えないとダメですよね。
そうですね。まあ、実際にですね。はい。その、爆撃で、うん、まあ、お亡くなりになられた方の、うん、まあ、ご遺族の方たちが、うん、結構中心になってやってらっしゃったりとか、はい、で、実はその、会をやってる市民の会の皆さんが、はい、小学校とか、中学校とかに、うん、まあ、出前授業みたいな形で行って、はい、そういう、田無の駅前で実はこういうことがあって、はい、まあ、大勢の方が亡くなられたとかですね、まあ、そういうことを子供たちに伝えるっていう授業を、はい、まあ、一生懸命実はやってくださっているんですね。はい、そういう意味ではですね、はい、まあ、本当に、まあ、そういう、市民の皆さんの手作りでですね、うん、まあ、一生懸命頑張ってやってらっしゃるっていうことに対してですね、はい、うん、本当に素晴らしいことだと思いますし、まあ、心から敬意を表したいですし、うん、でも一方で、うん、やっぱりそういうことを一生懸命やってこられた方が、はい、やっぱりだんだんお年をこう召されてきて、はい、まあ、高齢になってきてる部分っていうのもあるので、はい、まあ、そういう意味においても、はい、うん、おそらく今度世代がもし変わっていくんだとすれば、うん、戦争自体を実際に経験をしたことのない人たちが、ね、やっぱりいろいろと発信をしていかなければいけないんだろうと思います。はい、ですので、まあそれをですね、こうきちんと伝えていくっていうことがすごく大切で、やっぱりそこはですね、はい、 きちんと我々の世代も考えていかなきゃいけないんだろうなっていうのはすごく思います。うんはい、ぜひ、まあそういうことをですね、どうやって語り継いでいくかっていうのは、まあこれはその田無の平和観音の事業だけに限らずですね、はい、日本全国の、日本としての私は大きな課題だと思っているんですけれども、まあそれがですね、変な方向に、こう、うんうん、なんていうんですかね、脚色されたりするんではなくてですね、うんうんうんはい、やっぱり事実をしっかりと伝えていくっていうことが大変重要なんだろうと思いますので。うんうん、
本当のことよりね、重いことないですよ。本当
そうですね。
伝えることって。
はい。うん、ですから、まあ、いい意味でも悪い意味でもね、はい、やっぱり、きちんと、うん、その、事実の伝承、はい、事実の継承っていうものを、やっぱり、していくようなあり方っていうのを、どういうふうに私たちとして考えていかなきゃいけないのかっていうのは、はい、実はこれはですね、実は、国にとっても大変重要な課題なのかなっていうこともですね、うん、改めて感じました、はい。まあ、いずれにしてもですね、うんおかげさまで、はい、今、こうやって平和で豊かな社会に、まあ、私たち暮らさせてもらってますけれども、はい、まあ、そこに至るまでには、うん、やっぱり先人たちの本当に血の滲むような苦労であったりとか、本当に悲惨な歴史があったりとか、はい、まあ、そういう様々なですね、ものの上にやっぱり成り立ってるっていうことを、まあ、我々一人一人がまずはしっかりと理解をするっていうことが、まあ、大切なのかなっていうことをすごく感じました。はいはい、
続いて、はい。この前はね、G7 の、外相の会議があったりとか、なんていうんですか、最近こう、都内なんかも、いろいろこう、セキュリティが上がってるっていうのかな、警護が上がってるような感じがこう、うん、感じちゃうんですよ。周りさん多かったりとかね。はい、まあ、今度サミットがあったりするのかなっていうような、こう、実感がなんとなく感じてるんですけど、そんな、ね、どうですかね、そんな動きありますよね。
そうですね。うん、まあ、これからですね。はい。日本の外交、まあ、はい、これまでもそうなんですけれども、特にここ、しばらくの間はですね、はい、まあ、日本にとっては、その外交も大変重要な局面を迎えるような、はい、まあ、そういう会議が、まあ、目白押しだったりとかするので、はい、うん、まあ、そういう意味では、この日本の国の外交がどういう形で進んでいくのかっていうのも、はい、うん、まあこれからニュースなんかを見たりする上においてはですね、はい、まあすごく重要なポイントなのかなっていうことは思います。はい、うん、で、例えば、まあ先日、G7 の外相会議が、はい、まあ広島で開かれましたけれども、はい、うん、まああれもとてもとても重要な会議で、うん、まあかつ、はい、実はあの会議をやるっていうのはものすごく大変な事柄で、
はい、
まあそういう意味ではですね、うん、まあ G7 の外相会議が広島で開催をすることがしっかりとできたっていうことは、はい、すごく良かったなと思って、まあ僕自身もすごくこうそんな目で、はい、見させてもらったんですけれども、はい、まあやっぱり何よりも、
はい、
まあ、広島でやるっていうのが、うんうん、まあ、大きなメッセージになるわけで、はい、うんうんうん、まあ、日本の国は、ご承知の通り、うん、まあ、唯一の被爆国ですから、ね、まあ、そういう意味においては、はい、やっぱり、その、核兵器というものを使うということがですね、うん、どれだけ悲惨な結果をもたらすことになるのか、うん、っていうことをですね、
はい、
やっぱり唯一の被爆国として、まあしっかりとアピールをしていくっていうことが、うん、まあすごく大切だと思いますけれども、はい、うん、まあ特に、はい、外務大臣の岸田さんが、はい、まあ広島がお地元っていうこともありまして、うん、はい、まあかなりですね、はい、外務省一生懸命になって、
うん、
その G7 の外相会議を、はい、まあ広島でやるっていうことに、まあ努力をしたというふうに聞いています。うん、はい、で、もちろん、どこの場所で開催をするかっていうのは、はい、まあ、日本が勝手に決められるものではなくて、まあ、それぞれの参加国、参加国が、
はい、
まあ、意向なんかもしっかりとですね、はい、踏まえながら、まあ、一方で、
はい、
やっぱり日本の国としてやるからには、そこはきちんと説得するべきところは説得をしてというような形で、その開催地も含め、また議題とか、実際にどういうこう結論を出していくのかとか、まあいろいろなことをこう積み上げていって、外務大臣の G7 の会合がまあ開催され、そして様々な議論がされていくわけですけれども、まあそういう意味においてですね、本当に、 広島という大変ですね、はい、日本にとって象徴的な場所で、はい、まあ日本だけじゃないですね、世界にとっても本当に象徴的な場所でですね、まあ外相会談をやり、
うん、
まあそこにアメリカからはキリー国務長官がやってきて、はい、で、実際に慰霊のための献花をし、そしてね、
資料館もね、
そうですね、資料館もきちんと見てくれて、まあおそらくですね、
はい、
こういうことが、まあ当然大変 G7 の外相会談って言ったら重要な会議ですから、はい、まあ世界に向けて、まあ報道もされますし、はい、で、おそらくそこにですね、大きなメッセージがですね、おそらく付け加えられて、世界中の多くの人たちの心の中に届いていくと思いますから、はい、まあそういう意味においてはですね、はい、まあ大変重要な会議だったのかなっていうことは思います。はい、
実現できてよかったですよね、本当に。
そうですね。
歴史を一つ作った。
そうだと思います。で、まあこういう外相会議とか、はい、まあ様々な財務大臣会合とかもいろいろなところでやってたりとかするわけですけれども、はい、まあそれらがこういろんな議論が積み上がっていって、はい、最終的には伊勢志摩で行われる今度のサミットが、はい、まあ大変重要になってくるわけです。けれどもこの、まあ、伊勢志摩サミット、
はい、
まあ、例えば今世界の経済が、まあ、非常にちょっと混乱をしているというか、まあ、厳しい状況に陥っている中で、
はい、
いわゆる各国がどういう対応をしていくのかっていうことを考える上においても、
はい、
大変重要な会議になると思いますし、まあ、安全保障であったり、
はい、
平和であったりとかテロであったりとか、はい、まあそれこそまあ様々議論は多岐にわたると思いますけれども、まあその世界の首脳が集まってですね、
はい、
一致協力して、しっかりとこれらに対応していくことができるかどうか、はい、まあこのメッセージを出せるかどうかっていうのがですね、すごく大変重要なポイントだと思います。はい、で、まあやっぱり、この開催地、まあ日本としてですね、やっぱりそこに日本なりのやっぱり思いだったりとか、はい考えだったりとか、まあそういうものをですね、はい、しっかりと盛り込んで、いいものをまとめ上げてもらいたいと思いますし、
ほら、グローバルっていう中で、やっぱりグローバルだからこその、この日本のこう、なんていうのかな、こう、思いっていうのを伝えるっていうのチャンスですよね、
そうですね、うん。すごく本当に大切なことだと思いますので、はい、まあぜひそういう取り組みもですね、前に進めてもらいたいと思います。はい、まあ本当にそういう意味では、まあ伊勢志摩サミットが最大の、
はい、
まあポイントになるので、まあそれに向けてですね、これからいろいろと外国との間の様々な会議とかも増えていくと思いますし、また一方で、
はい、
まあこの前ロシアのラブロフ外務大臣が、はい、まあ日本に来て、外相会談やりましたけれども、はい、まあこの外相会談を一つの契機にしてですね、おそらくその今安倍総理がこうロシアに行くかもしれないなんていうこともまあ報道されてたりとかしますけれども、このロシアというやっぱり世界の中で大国のロシアとまあ日本との関係っていうものもですね、まあこれからもしかしたら動いていくかもしれない、
動いてほしいですね、
そうですね、でまあもちろんそこにはこう北方領土っていう大変重要な問題が横たわってますから、まあこれらの解決なくしてっていうことはありますけれども、ただしかしながら話し合いをしなければ何の解決にも繋がらないわけですから、まあそれに向けた様々な調整とかですね、はい、交渉っていうものもこれから進んでいくものと思います。まあいずれにしてもですね、はい、まあこれから数ヶ月間っていうのは、はい、実は日本にとって外交政策上も大変重要な時間を迎えようとしているので、まあそういうことも含めてですね、ぜひ見ていただければいいと思いますし、はい、またそこにですね、やっぱり日本の国としてのその主張とか思いっていうものをしっかりと入り込んでもらいたいと思います。
はい、横井さん、
はい、
先月お話ししていただいた里親制度のお話が進んだみたいなんですけど、
そうですね、おかげさまで無事にですね、
はい、
まあ、法律が成立をしましたので、
は
い、まあ、本当に良かったなと思います、
はい、
なんとかですね、こうした制度を使って子どもたちが安心して暮らせる社会がより進んでくれればなと思いますし、
はい、
今でもそのためにもやっぱり安全安心な国づくりが本当に大切なの で、
基本ですね、
はい、今回の災害からの復旧復興、はい、頑張りたいと思います、
はい、お願いします。都内の、ね、熊本のアンテナショップにみんなが集まって熊本の品物を買ってると聞いて、阿部は熊本ラーメンを食べに行こうと思っています。また来月聞いてください。よろしく。
笑顔発信中。 人を